ニュースポーティファイ前回からの続き、
次のテーマがスポーツテックです。これいかがでしょう、
はい、まあそれこそね、あのスポダカでランニングコーナー実際に立ってランニンググッズ販売してるっていう販売員としての、まあ、側面もあるので、本当にこの最新の、まあ、スポーツあのランニングのねグッズとか、まあ、ギアとかなんかその辺聞いていけたらなと思うんですけど、どうですかキャスオさん。
そうですね、まあ、最近ランナーさんでやっぱりすごいニュースとかでも話題になるのが靴なんですけど、もうカーボン入りシューズって言って、本当にあのドクター中松さんが昔考案したバネ入りの靴みたいなのが本当にあるんですよ。
厚底のやつが流行りましたもんね。
めちゃくちゃ厚底でプラスカーボンプレートが入って、もうバネみたいなのも入ってて、本当に飛ぶような靴が、ぴょんぴょん飛ぶような靴が出てて、でまあナイキさんのとある靴がすごく人気で、もう2、3年前まではもうその靴しかトップ10履いてないみたいな、もうアメリカも世界も日本もトップ選手はナイキしか履かないみたいな時代があったんですけど、ちょっと最近それが変わってきてて、アシックスさんがね、
おー、アシックスさん
出戻りというか、もともとやっぱアシックスさんすごいシェアの会社なんですけど、昔はアシックスさんしかいなかった状態だったんですよ、むしろ、今はナイキさん一強時代からもう一回崩れて、アシックスさんがすごいまたトップ選手たちが戻ってきてる感じがありますね。
アシックスで厚底出したんですよ、ね、
厚底でカーボン入り出しました。
もともとそのナイキが厚底のランニングシューズを作って、まあ、それがやっぱタイムが出るっていうことでみんなそれをすごい履いたんですけど、まあ、そこからアシックスもその 厚底のカーボンっていうのを取り入れて、今回の箱根でかなりのシェア率をまた戻したっていうのは、やっぱりランニング界のアシックスの強さみたいなのがまた出てきたっていう、まあ、そういう状況ですよね。
そうです。
すごいな、アシックス。アシックスって日本の企業でしたっけ。
そうです、もちろん、
はあ、関西ですよ、
ね、関西なんですね。しかも
そうです、そうです。
じゃあこう日本のシェアをこれ取り返したっていう感じなんでしょうね。
そうです。でやっぱりナイキの厚底のカーボンが出てから日本記録とかも何十年かぶりに更新されたんですよ。 MGC って言っても東京オリンピックに向けてマラソンもう一回頑張ろうみたいな感じのやつがあったんですけど、日本記録更新したら1億円っていうプロジェクトがあって、それもあってナイキの靴のおかげで日本の記録もすごい上がって、でみんなナイキしか履かなかったんですけど、今アシックスでもすごいいい記録が出てます。
じゃあこの2強なんですか。アディダスとかプーマとかなんかいろいろありますけど、
アディダス、プーマ、ミズノも今頑張って追いついてきてるんですけど、やっぱりそのナイキが合わなかった人がアシックスを選び出してる感じもありますね。
わかります。僕も日本人なんですけどベタっとしてるんです足が、ナイキだと入らないんですよ、アシックスだとキュッと入るんです
よ。そう、細身なんですよね、そういうのでナイキ早く走れるから流行ってるしって履いてたランナーさんが、実はアシックスの走れるんじゃないみたいな感じで、しかも素材もすごい良くなってきてるんで、そっちでみんな走ったらめちゃくちゃタイム出るやんみたいな感じで、今靴が熱いですね。さらに熱くなってますね。
水野はどうなんですか最近。
水野はね、ちょっと厳しいこと言うとちょっと一つ遅れてますね。
あ、そうなんだ。
やっぱちょっと水野はなぜか厚底に行かなかったんですよ。
こだわったのかな。
そう、ちょっと水野独自の素材で行きたいっていうこだわりがあって、これやっぱ私もスポーツショップなんですけど、水野は今ちょっとかなり置いてる数も少なくなってます。
まあ、ホカとかも頑張ってる、
ね、そうです。
ホカさんね、
ホカ知ってますか。
知ってます。ホカ、
そう、
ホカも結構イベントに出てますよね。ホカオネね、ホカオネって読めないですよ。
ホカオネまでは読めないですよね。ワンワンですよね。ホカワンワン、
ホカオネオネ、
ホカオネオネとかはタウンユースでもすごい人気で、やっぱデザインがもう日本の企業とは全く違うデザインなんで、ホカオネオネももうランニングしてない人もめちゃくちゃ買いに行きますね。
ホカオネオネはどこ、オネオネどこさんなんですかね。
フランスですね。フレンチでございます。なのですごいカラーリングがやっぱり上品で、めちゃくちゃ綺麗です。全然違う、日本の靴の感性とは全然違うカラーリングです。
斬新なデザイン、
ね、そうそう、組み合わせ方とか
もすごい。オンっていうのも今すごい店頭に並んでますもんね。
オンも今人気ですね。オンはスポーツ高橋で取り扱いはないんですけど、オンも見た目と機能性ではすごい人気で、もう完全防水の靴とかもあるんで、やっぱランナー足元濡れたら最悪なんでね、そういうとこもすごい人気です。
まあ、テクノロジーで言うとやっぱり、ね、走るイコール足だからシューズですよね。あと他にこう最近ハマっているものっていうのテクノロジーであるんですか。
あとはやっぱり補給ですね。結構一昔前に比べると補給、食べるもの、レース前に取るアミノ酸とかのバリエーションがすごい増えてきてて、そういった面でもやっぱスピードが出やすい、記録が出やすい環境になってきてます。
どういったもの。
そうです、アミノ酸。
アミノ酸でどういったメーカーが一番今いいんですか。
私のスポーツ高橋一押しはアミノサウルスっていうアミノ酸メーカーがあるんですけど、 アミノ酸ってすごい本当は苦くて口当たりが悪くて結構美味しくなかったんですけど、アミノ酸をすごく美味しく作るメーカーがあって、でそこを作った方が自分が飲んで速くなることを実証するって言って、市民ランナーだけどトップランナーぐらいのスピードまで自分のサプリで行った人がいてそう、
すごい、
すごい人気ですね。
その方もランニングのインフルエンサーで YouTube のチャンネルとかもやられてます。社長さんが直々でめちゃめちゃストイックにご自身追い込んでらっしゃって、でまあ大阪、まあ関西界隈であのランニングインフルエンサーっていうと、そのアミノサウルスの、まあ、崎本社長って言うんですけど、崎本さんとキャッスルさんがもう2大インフルエンサーみたいな感じです、この構図で言うとランニング界の意外にだから大阪はそういう面では熱いですよね、ランニング界は。
あとはなんだろうな、あとはまあこういうスマートウォッチ系、
そうですね、時計はでも時計で速くなるかどうかって言ったらそんなに進化はしてますけどね、すごいあの1メートルもずれない時計とかあります、
うん、
もう競技場ぐるぐる走ってても、近所の公園ぐるぐる走ってて もう衛星の電波がすごくて、もうずれ、距離ずれがほとんどない、とかはすごい進化かなと思います。
そこまでいらないですもんね、逆に言うとね
そうそこまで精度何を求めねんって感じなんですけど、本当にずれないんで、なんか試したくはなって何回か試しましたね。時計2個つけて、あの、ガーミンっていうか、あの、会社と、もう一つ、カロスっていう、その、ずれにくい時計両方つけて、公園走りに行ったりとかして、一人で実験したりしてましたね。
あとはイヤホンとかね、今もう皆さんね、はい、これワイヤードじゃないのをつけてますけども、うん、昔は引っかかって、ビューンってなってましたもんね。
そうです。それもブランブランブランブランでね、いまだにちょっといますけどね、たまに、うん、絶対走りにくいやろって思いながら見てます。
そっか、そういうので言うと使っているものって何かあるんですか、お気に入りの。
私はあのショックスっていう骨伝導イヤホンを使ってますね。骨伝導なので耳を塞がないので、外の環境音とかも聞こえるので、あのランニングってやっぱ夜とかね、早朝とか危険な時間帯走ることも多いんで、音耳塞いじゃうと危険なので、私はオープンエアタイプのものを選んで走ってます
ね。あ、だから結構あれ売れてるんですね、店頭に。何に使うのかなって、売れてます。我々ビジネスに使うからね、結構あれ、うん、あれ意味あるのかなとか思っちゃいます。
でもね、これね、実は喋れるんですけど、すごい音いいんですよ。
へ
ー、そう、これで電話しても全然もうむしろ楽ちんですよ。耳が塞がれへんから自分の声がこだましない感じがして、
うん、
あー、そうか、確かにそれはあるかもしれない。
結構ねイヤホンしちゃうと声大きくなって恥ずかしい時あるじゃないですか。
な
るほど。その時とかも結構めっちゃ骨伝導のタイプだとすごいスムーズです、そこら辺も。
了解です。テクノロジーで言うとそんな感じでしょうかね。
まあ一番はでもやっぱシューズってことですね。
シューズですよね。
まあこれからのでもね、進化も楽しみですよね。本当にね、あの厚底のランニングシューズ僕もあの試着したことあるんですけども、なんか勝手に前に進んでいくんですよ。なんか歩いたりとかだけで、なんなんで僕らは昔部活動とかで履いてたランニングシューズに比べたらもうかなり進化してるんで、それがね今後またどう進化していくのかっていうのはすごいね、楽しみですよね。
楽しみですね。だからキャッスルさん的にこういうシューズが出たら嬉しいなみたいな提案もするんですか。
あのシューズのフィードバックを送ったりするんですけど、私からこういうシューズって言ったらやっぱり私は軽いシューズが良くて、やっぱ今とシューズと昔のシューズ比べると重さが全然違うんで、軽いとやっぱ後半でも疲れにくいかなっていうのがありますね。
あとなんかスパッツ系とかで速く走れるのもあるんですか、キュッと締まって膝が上がってみたいな。
そういうタイツも売ってることは売ってるんですけど、やっぱりあの箱根駅伝とか見たら分かるように、やっぱり膝周りはない方がスピードは出しやすいです。どっちかってああいうサポートタイツは筋力弱い方がつけて、
うん、
あの後半の筋肉の疲労軽減をする感じなので、筋力ある方はない方が走りやすいですね。
じゃあちょっとまだまだいろんなねテクノロジーも、ああいうの面白いですからね、毎年毎年変わってね、
まあ、メーカーのねこう競争も楽しみつつどんどんね進化していくの。ちょっと、ね、
最近面白いのがあの箱根駅伝とかニューイヤー駅伝で売られてない靴を選手が履いてるんですよ。なのでそれをみんな見ながらツイッターとかで、あの選手が履いてる靴なんやみたいな、次のどこどこが出す新作ちゃうかみたいな感じを結構みんな見てます。
じゃあどっから仕入れてるんですか、その選手たちは。
あのメーカーさんからプロトタイプって言って、発売前のものをまあいいよみたいな感じでやってもらってるみたいで。
なるほど、ね、先取りしてる、
ね、先取りします。それとかでもやっぱり皆さん気になってますね、靴は。
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。